高橋ふむみの勝手に聞きやがれ。こんばんは、高橋ふむみです。そして
やっと冬眠から目覚めました、本田ひとみです。
なんだそれ。
いやもう本当関東の冬寒くて結構縮こまってました、
うん、ああそう、九州人だもんな、
うんうんうん、
それはしょうがないよね、
うん、もうやっとね暖かくなったので、
はい、今回も始まりました、はい、高橋文美の勝手に聞きやがれでございます、
はい、
3月5日火曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。
本日ですね、はいはい、3月5日は俳優ジョン・ベルーシさんの命日ということで、
そうなんですね、
はいはい、1982年3月5日33歳という若さでお亡くなりになったそうです
ね。え、そうなんだよね、
はい、うん、なんかあれですよね、ふむみさんの大好きな俳優さんのお一方ということで、
そうですよ、そうですよ、アメリカのバラエティテレビコメディプログラムでね、サタデーナイトライブっていうのがあったんですよね。
はい、私でも知ってます。
ね、
はい、
知ってるよね。
知ってます。
それのね、1コーナーで、あ、コーナーでね、いろいろ、コントやってた人なんですよ、ね。
はい。
ジョン・ベルーシさん
って。それで結構、
それで結構映画とか、出て。で、その中で、キャラとしてね、はい、黒ずくめのブルース・ブラザーズってよくユニバーサル・スタジオとか昔あったんだけど、サングラスでさ、二人組でさ、
はい、
帽子かぶって、見たことない?
黒い、
そうそう、黒ずくめの、そうそう。
あれですね、
あれの片方なんです。
あ、そうなんですね、私全然知らなくて。
ブルース・ブラザーズがすごい有名で、まあ、映画もねすごいいい映画なんでね、
うんうん、
この間ちょっと見返しましたね。
お、
やっぱり素晴らしい映画なんでね、ぜひね、ひとみちゃん見てみてください。
わかりました。ブルース・ブラザーズ、
ちょっとミュージカルっぽい、
うん、あ、ミュージカル好きです、は
い、
本当ですか。
面白いでございます、
はいはい、ぜひ見てみます。
はい、はいはい、よろしくでございます。
いや、
もう素敵なゲストさんに来ていただいておりますのでね、張り切っていきたいと思いますよ。
はい
はい、まあね、3月ということで、
うん、
まあ、いろいろ皆さん忙しいと思いますけどもね、
はい、
勝手に聞き上がれてちょっとブレイクしていただいて、
はい、
ね、楽しい気分になっていただければと思いますよ、
うん、
はい、じゃあひとみちゃん、番組タイトルコールよろしくでございます。
はい、勝手に聞き上がれ。この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
異業種著名人トークバトル。
Ladies and gentlemen, how do?
はい、このコーナーは毎回様々なジャンルの魅力的な著名人の方々をゲストに迎えトークバトルしちゃうコーナーでございます。本日のゲストは芸歴25年目の大ベテランでございます。この方に来ていただいておりますよ。
はい、本日のゲストはお笑いタレントのゆりおか超特急さんです。
イエーイ、
いらっしゃい、ゆりおか超特急です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやいや、もうなんか一瞬藤波さんがまた来てくれたのかなと思いましたけどね。
なんか藤波さんがね、お聞きしたらなんか出られたみたいですね、
去年6月に来ていただいたんですよ。
昨年の6月ですね。
じゃあ僕もね、ちょっと藤波さんのモノマネでね、
はい、
いろんな番組とかを出させていただいてるんで、
はい、
じゃあなんかちょっと藤波さんにちょっと聞いてみてもらえますか。なんとなくちょっと再現できると思います。
はい。はい、あ、どうも、藤波さん、本当今回ありがとうございます。もう感動しちゃって、僕は光栄でございます。
うん、もうそうね、前回もね、いろいろ、お話もね、もう、もらいましたけどね。まあ今日は、ゆりおか君がね、ということで、よろしく
お願いします。ありがとうございます。
最後よろしくお願いします。
ありがとうございます。
あ、よろしくお願いしますって言って。
ありがとうございます
。いや、もうね、本当に今ね、
優しい方だったでしょ。
いや、もう、すざまじく、優しい方で。
藤波さんとももう10年以上の付き合いでね。
そうですよね。
僕の結婚式のなんか書類のね、
はい、
何ですか、保証、なんか証人みたいなのも、やっていただ
いて。藤波夫妻がね。
そうなんです。
そうなんですね。
家族ぐるみで。で、藤波さんがね、もう、やっぱり僕のことをね、逆にちょっと褒めてくれすぎてておかしいのがね、ひろか君最近モノマネ、僕より上手いねって言われてきました、ね。
本人を超える。
本気で言いますからね。本人を超えちゃうってことないんですけどね。
まあ、はい、本当になんか、
あれ
ですもんね。はい、なんて言うんですかね、はい。自然な方ですもんね。
そうですね。
まあ、お話しして、僕も、うん、面と向かう、まあ、試合はね、もちろん僕もプロレス大好きなんで。
ね、お好きだし。
そうなんですよ、ね。だからもう試合はね、もちろん何度も見せてもらってるんですけど、うん、まあ、ああやってお話しするとね、
はい、
本当になんかこう、自然体な方なの かなーなんてね。
ご夫婦ずっと仲良くてね。はい、お子さんもレスラーで仲良くてっていう。いや、理想系ではありますね。そういう、なんかリング外もね。
はいはい。はい、まあ、藤波さんじゃもう最初からモノマネされて、別に怒られたりしなかった
んですか？あ、全然だ、僕が中学生の頃に藤波さんたちが、長州さんとかね、はいはい、ゴールデンタイムで見てたような、年代なんで、もう大好きで、で、そうですね、もうずっとやってたんですけど、まあ芸人になっていろんな番組でやるようになって、それからなんか、どこかな、なんかパーティーとかでお会いしたんですけど、全然、なんか、喜んで、
ありがとうみたいな。
息子さんとか普通で、はいはいはい、ちょっと嫌じゃないですか。
はいはいはい、
お父さんで、こう、まあ、デフォルメして、お笑いを取ってるって、ちょっと複雑な、家族はね、でも、はいはい、息子さん、まあ、レオナ君でね、今プロレスになってるんですけど、はい、
やってますね。
ありがとうございます、モノマネしていただいてって。
ああ。
いや、大丈夫でしょって言って。うん、全然大丈夫じゃん、うん、大丈夫。
奥様もやっぱり似てるっておっしゃってます？
あ、これね、はい、モノマネね、してる人に聞いたんですけどね、本人よりも家族に認められる、特に奥さんに認められると、もうこれは本当の意味の公認だって言います。うん、だって自分の声ってもう一つね、
そうですよね。
ピンとこないじゃないですか。だけど、例えばこれがね、奥さんだったりとか、弟さんとかね、なんか娘さんが、ああ、似てるって言うと、本人も、うん、あ、そんなもんなのかなっていう。だから奥さんでしたよ、やっぱ一番最初は。
あ、そうなんやっぱり。
そうなんですか。
そうです、そうです。で、奥さんも、たまに藤波さん滑舌悪いんで、ね、僕がね、まあ、滑舌悪い藤波辰巳みたいなネタしてるんで、わかんないことあるんですかってね、奥さんに言ったら、
聞かれたんです。
私もありますと。そういう時はね、唇を読みますって言ってましたね。独身術みたいなね。あと前後の文脈で判断するって言ってました
よ。はい、すごいっすね。
想像力が膨ら
む。まあね、そう言って家族ぐるみでもうお付き合いされてるってことね、はい、もう大公認ってことですもんね、
う
ん。
そうですね。
もう本当にね、ゆりかさんの藤波さんのモノマネはね、もう本当にもう、もちろんね、プロでいらっしゃるんであれなんですけど、はい、クオリティがもう超高い感じでございましてね、は
い。ありがとうございます。
は
い、
僕やっぱり飛龍革命がやっぱり一番好きでございまして。
なるほどね。
はい。はい、あれ、やっぱりね、素晴らしかったですね。
藤波さんがね、やるか多いって言われて、こう、張り手をこうね。
猪木さんとね、
やるかみたいな。はい、ガガってこうね。
それは、わかんないとこなんて言ってるんでしたっけ、
猪木さんの。モイスチャーミルク配合です
よ。そうですよね。
やれるかい。マヤガガガガっていうね。
そうですよね。
はい。
それが
もうよかったら見てみてください、ね。
見たことあります。
YouTube で見ました。
見たことあります。絶対言わないですよね。そんなこと、流れ的には。
でも、藤波さんに聞いたらね、はい、なんて言ってんですかって言ったらね、いや、僕もわかんないんだよねって言われたから、もうね、迷宮入りなんですよ。ってことはもう、モイスチャーミルクでいいですかって言ったら、いいねって言ってました、ね。
ご本人の。
なんでも受け入れすぎなんですよ、藤波さんがね。絶対違うんですけど、うん、
はい。
なんか、そういうになんか出てくるようになっちゃいましたね。
いや、でもね、本当に。
最近なんかプロレス会場で、はい、パンフレットでね、はい、藤波さんで現役ですから、はい、昔ね、よく会場で、藤波さんのところの写真に、医療家さんサインしてくださいって言われてたんですよ。
うん、ああ、なるほどね。
で、最初は、いやいや、恐れ多いって言ったんですけど、最近ね、もうすぐするようになっちゃ
いました。もう慣れちゃいました、ね。
あ、わかりました。
慣れちゃう、もう。
まあ、あまりにお願いされるんで、まあ、ありがたいことですよ。
まあ、そうですよね、うん。それだけも浸透されてるってこと
です
ね。
いや、もうありがたいです、本当に。
いや、本当にね、そんな、ゆりおかさんですけども、ね。
はい。
まあ、もともと大竹誠さんのお弟子さんでいらっしゃる、
うん。そうなんです。出身はスクール JCA って言って、プロダクション人力車の。
人力車
の。まあ、はいはい、アンジャッシュとかね、はい、おぎやぎとか、ドランクドラゴンいますけど、はい、お笑い養成所に入って、で、途中で、まあ、大竹さんに、まあ、なんか、弟子入りというか、
はい。
っていう形で、なんか入りましたね。
はいはいはい。なるほど。
うん。まあ、一応唯一の弟子ですね。
あ、
大竹誠さんは、一人もいないです
ね。そうですよね。聞いたことないですもんね。うん、
唯一。
なるほど、なるほど。それで、まあ、教員免許もお持ちなんですか？
そうなんです。
社会科の。
いや、思いました。すごい。
一応、父親がですね、はい、小学校の先生をずっと、やっておりまして。いざとなったらもう戻れるようにね。
もうそんな
ことない。いや、でも、まあ、でも大学生の時にはもうなんか一応、教育実習とかも行って、ちゃんと取りましたね。
はい。なるほど。いや、すごいですよね。うん、それで、事務所があれですもんね。はい、モノマネの方結構多いんですよね。
そうですね。
コージさんとか。
コージ富田さんとか。はい。ねえ、アナログ太郎くんとかターブレット淳くんとか。
ね、
最近ね、ミスタチハシオコさんと結婚した、宮田さん。
宮田さんね。
24歳上のね。
そうね。年の差結
構、ね。年の差妻でよくね、最近出てますけど。はいはいはい、和田とか一緒ですね。
そうですね。
はい。
あと最近、清水ターさん。
あ、はいはい。
ね。小坂井さんのものも。
そうです、そうです、そうです。
僕、笑いも大好きなんですよ。 あ、だから、芸人さんも結構出ていただいてるんです。
いや、お笑い。
プロレスお笑い、音楽。
お笑い好きだってね、はい、高橋さん顔見たらわかります
か？あ、そうですか。
もう、そういう顔です。
出てます。
出てます。
さん出てるらしい。
清水ターさんも、ちょっと僕、今、はい、今後期待してる感じですね。
いやいや、モノマネ素晴らしいですよ。
ですよね。もういろんなモノマネ、はい。志村さんの真似とか、すごいですもんね。
そうです、そうです。
プライベートの志村さんの真似とかされて。はい、まあね、そういう事務所にいらっしゃってて。
はい。
これで、まあ、先ほど言ったように、大竹さんのお弟子さんで。はい、まあ、さっきもちょっともうプロレスの話もガンガンしちゃってますけど、はい、小さい頃からもうプロレス好きなんですもんね。
そうですね。うん、まあ、小学校、高学年、まあ、中学校ぐらいの時が、さっき言ったように藤波さん、長州さん、もちろん猪木さんもいますし、初代タイガーマスクっていうのがいて、金曜日の8時とかに、もうゴールデンタイムでやってたんで、
らしいですよね。
みんなね、次の日にプロレスごっこする、全国のね、子供たちがっていう時代でしたね。そうそうそう、
はい。
その時だから藤波さんの息遣いというモノマネだけはその頃からやってたんですよ。
ああ、はい、はい。
試合中になんか呼吸音がね、はい、ちょっとなんかね、普通の人と違うんですよ。
あ、聞きたい。
なんかその、じゃあ、一応技をかけてる時と、はい、自分が攻められてる時の、息遣いの違いっていう、はい、じゃあ自分がかけてるとき。
はい。
ははは、ははは、はかけられてるとき。ははは、ははは、ははは。ちょっとね、リズムが変わるっていう。
素晴らしい。素晴らしい。
わかります。
大好きなんで、もう、そのものですね。
ちょっと苦、ちょっと苦そうなね。
そうなんですよ。
ただ、日常生活でこの呼吸を一度もしたことないですね、俺ね。
まあ、ないですね。
ははははって言ったことないですね、モノマネのとき以外ね。
そうなん
ですよ。逆に苦しいような気がするんですよ。
そう。
藤波さんもそうなんですよね。
そうです、そうです。
わかりますよね。
もうそのままです、ね。
それがテレビの画面から聞こえてきてましたもんね。
そうです。もう、そのままですね。
そうですね。
やっぱり、じゃあ、あれなんですか、一番はやっぱり藤波さんが好きだってことでもなかったんですか。やっぱ新日。
いや、藤波さんが大好き。長州さんと藤波さんがいて、
なるほど、
ね。なんか長州さんの方がこう反逆というかね、はいはい、こうエリートコースの藤波さんにこう、かませ犬発言ですね。お前より俺の方が上だみたいな、はい、下克上みたいなことしたんで、
うん、
世の中の人はこう、割とこうね、うん、なんかこう、権力じゃないですけど、
はい、
上に立てつく方がかっこいいじゃないですか。だけど藤波さんは、やっぱそれを受けて立つっていう
ね。そうですよね。
あと藤波さんがもう当時、プロレスラーなのに唯一のことがあって、まあ、体もかっこよかったんですけど、髪型が七三分けっていうね。
あ、そうでしたね。
プロレスラーでいないんですよ。ジョージさんはロン毛でね。
そうなんですね。あ、ロン毛ですね。
長生きしさんみたいな感じです。イメージ。イメージ的にはもう七三手って思いましたけどね。
もうね。
衝撃だった
な。藤波さんか木戸さんかってくらい、
ね。そう
ね。
髪型がね。
へえ、髪型まで特徴が出るんですね。
天竜さんはなんかもう、ぼわぼわって。
そう。
最近、ね、天竜さんのモノマネもやってますけどね。
あ、
みんな知ってるじゃないですか。
うんうん、
若い女の子も、はい、天竜さんのガサガサ声ってのが、
はい、
CM とかね。
はい、もう。
バラエティで。
よくね、で、最近出てらっしゃるから。
そう。じゃあ一応天竜さんも、
ね、お願いします。
はい。
じゃあ、小橋選手、に聞かれて、答えるも最後のあっぱれしか聞き取れない天竜源次郎。
はい。
これ、ね、一応先に言っときます答えを。
はい。
小橋健太というのは会社から押されたわけではないのに自分の力であそこまで行ったんだからもっとプロレス人生を誇りに思っていいと思うよ、あっぱれと言います。
はい。わかりました。
小橋健太さんはガシャガシャだね。自分社長で言ったら自分のプロレス人生これはどうしたね。アパレって。
これです。
素晴らしいですね。
これです。
や
アパレしか
分
かんない。
これもね、僕見ましたね。
はい。
確か。
あ、本当ですか。
はい。
ありがとうございます。
インタビューですよね。終わった後でした
っけ。そうです、そうです。
ですよね。あ、見ました、そのままですね。
え、王者ですか。
はい。初めて僕あれやりました。番組でもうこういうモノマネしてる人の、
はい、
もう憧れのシチュエーションという、はい、要するに、自分がモノマネしてたら、
うん、
後ろから、
ご本人登場。
登場ってのはありました
よ。ああ、そうなんですか。
ありました。
初めてないな。
2年ぐらい前の。
どういう気持ちなんですか？
これがね、はい、それまでも、実は、天竜さんに会ったことあったんですよ。
うん、
で、いつも、どうですかって言ったら、似てないね。似てないですよ、似てないですよって。言って言われてたんですよ。だから、絶対司会の人がね、似てないよって今度言うだろうから、いや、ちょっと待ってくださいよとか言おうとしたら、天竜さん本番だったら、似てますねって急にね。いや、本番で急に逆の、いつもと逆のこと言っちゃってね、僕が戸惑うっていうね。
なるほど。
いや、怒ろうと思ってたのにね。ちょっと出てさって言ったら、あ、ありがとうございますって、なんか
褒められちゃった。
逆に困るっていう。
そうですよね。
想定外のこと。怒りましたけどね。
びっくりですよね。嬉しいし、びっくりみたいな。
そうですね。でもまあ、天竜さんはなんかもう、認めないとか言いながら、なんかこう、ニヤッと笑って、
はい、
藤波さんとはまたちょっと違う対応ですね。
ああ、なるほどね。
なんかチョップとかね、
はい、
終わった後とか楽屋でもう先に戻ってね、お疲れ様でした、ありがとうございましたって言ったらこう、ありがとうございますって言って、胸元にチョップくれましたね。
天竜チョップ。
ものすごい痛いんですよ。
いや、それ、
手加減しないですか？
いや、すごい手加減してると思うんですけど、
はい、
むちゃくちゃ痛いんですよ。
手加減でそんなに。
いや、そりゃそうですよ。やっぱり、お相撲ね。
まあ、そうですよね。
出身でもありますし、まあ、すごかったです、ね。まだ天竜さんも、そういう意味ではもうすごく。
ああ、じゃあもう。
お世話になってますね。
もう公認ですもんね。
そう
ね。
公認。そうですね。
うん。
認めてないって言ってましたけどね。
そうです。はい。まあ、活躍は、まあまあもちろんね、天竜さんの最後のドキュメンタリー映画あったじゃないですか。
はいはいはい。
あれ字幕出てましたもんね。
これね、初なんですよ。
そうなんですか、
日本語に。
日本人主演初。
そうそうそう。
日本人主演初、全編字幕にってね。
すごかったですよね。
DVD ボックスの売りだったんですよ。
そう。
そう、本当に。
で、ややこしいのがね、よく副音声でね、コメンテーターとかあるでしょ。コメンタリーとか言って、それを本人がやってるんでね、雑音に雑音が被さってるみたいな。
そう。
この時はやろう。
本当本当。
いろいろありましたけどね、って言って。
元々の声も分かりにくい上に、ノイズオンノイズみたいな。
あれすげえ DVD だった
よ。あれ画期的ですよ。せっかくなら台無しになるっていう。
あれ、ぜひ見てください。
日本語なのに、日本語の字幕が出るっていう。
僕持ってるんで勝ちます。
ありがとうございます。
ただ、後で、なんか編集の人も困ったでしょうね。ここちょっと何言ってるか分かんないで、本人に聞くと、聞きに行くとき嫌だった
よね。聞けないですよね。
ちょっとここの。
ま、自分で渡したらお前って
言って。自分で判断しろお前って言いました。
自分で渡したらお前。
って言いましたね。
え、そんな映画があったんですね、知らない。
そうですね。たまに、プロレスの番組僕担当してるんですけど。
そうですよね。
はい。
ナレーションを、オープニングとエンディングは天竜さん本人が撮ってるんですけど、その、ゲストが来るたびに、ちょっと、その番組のテーマタイトル変わるじゃないですか。その時僕が言ってるっていうね、
あ、そうなんですか。
だけどそれを別に言ってないんで、多分テレビ見てる人は、
天竜さん
どこが本物なのか。
ああ。
だから全部天竜さんと思われてる。
モノマネで言ってるってことですか。すごい。
なんとか大作戦みたいなのは毎回変わるじゃないですか。
はいはい、
タイトルコールで。そこを毎回僕が。
面白い。
オンリードリってね。音声さん
が撮
ってるんで。ナレーションをね。
多分見てる人は、わかんない。
僕もそれを、後で自分の親見たときに、あ、もうあんまり変わんないなと、我ながら思って。
え、それは公表してないんですか？この、
あえては別に言ってないかもしれないですね。
ここで初めて今。
あえて。
カミングアウト。ええー、
そうそう、言っちゃった。
言っちゃいました。ちょっと、ぜひね、見る方は。
天竜さんその度に声だけ取りに行けないんでね。
そうですよね。
有料化のやつすぐ取れるんで、そこで。
有料化さん。
はい。
いやいや、もうね、本当にすごい。もうもともとね、立命館大学のプロレス同好会
ですね。そうなんですよ。その実況アナウンサー。
ね、
学園祭とかで戦うんですけど、素人というか学生が、それの盛り上げ役の実況アナウンサーやってて、まあ、それでね、要するにちょっと人前で笑わせる、こう、快感というか覚えて、結構、お笑い芸になるね、きっかけもあるんですけど、その、だいぶ、7年、8年後輩に、レーザーラモン RG。
そうですよね。
あと、新日本プロレスの田中選手。
田中ね。
これが同じ大学、同じサークルなんですね。
へ
ぇー。
もう、
先輩ですもんね、
完全な、そのサークルの、こう、後輩なんで、ちょっとまあ、びっくりですよね。
うんうん、
今やね、新日本プロレスとか、まあ、プロレス全体の、
まあ、トップレスラー、
ね、トップレスラーになってね。
でも全然、実際なんかお仕事いろいろね、お会いしてますけど、全然その時は、セパーみたいな感じ、ね。
だから、プロレスファンから見るとすごい違和感があると思うんですよ。僕と、ね、RG、まあ、RG 本名、伊豆淵って言うんですけど、伊豆淵が、田中が、あ、すいません、ちょっとお茶持ってきますとかやってるんで、なんかすごい何が、田中にそんなことさせてんだ、みたいな、なんか違和感ある、ある光景になると思いますけどね。
まあでも体育会系ですからね、そこはやっぱり。
そうです、そうです。
先輩
後輩。体育会系ってそうなんか、プロレスごっこの。
まあそうですね。
まあまあ、でもね、そういう先輩後輩の昔からの仲なんでね。
まあでもすごいですよね。
いや、こういう嬉しいですね、こういうまた、お仕事ができるっていう。
いや、それ、だからもう繋がって、ちゃってますもんね、全部結局そのモノマネからね。
そうですね。最近田中選手なんか映画の主演とかも
やってますもんね。
やられて、そのね、映画の田中選手の試写会のね、バーターで MC やりました。
バーターじゃない。
これ完全にバーターですよ。じゃないとね、その木村吉野さんとかね、中里依紗さんとか寺田心くんと共演してますから。
うん、まあそうですよね。
これはちょっと初めて感謝しましたね、田中選手に。
いやー、
本当に面白い。やっぱりモノマネだけじゃなくてね、漫談とかもされてるんですよね。
基本は僕漫談家で。ずっとね、ノンストップの漫談とかも、毎年とか半年に一回やってたり
する。基
本はそうです。もちろん、プロレスネタもありますけど、結構時事ネタというか。
まあ、はい。ね。いつ、もう25回次になります。9点。
そうです。年に2回やってます。
もう6月にあるということで。
はい、6月30日に。
この辺のこともね、詳しく聞きたいと思うんですけど。
ですけど、ふむみさん、ちょっともうお時間が。
ええ。
あら、
ゆかさん。告知もできる。
ちょっと時間になっちゃった。
告知はできたでしょ、今。今の間でできた。
6月30日ですね。
はっきりチラシを見ながら省くのやめてくださいけ
ど。どうしよう、でも告知できないままじゃね。まあまあまあまあ、
まあ。医療科のツイッターに載ってますからね。
そうですね。
6月30日。
まあまあ、これではちょっと終わらないんでね。
はい。
次回もぜひ来ていただけていいですかね、来ていただいて。
わかりました。じゃあ一旦ちょっと発車の時刻になりますけど、また。
そうですね。
また停車します
ので。はい。じゃあ、今回はお別れということで、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。
はい、ありがとうございました。それではここで一曲聴いてください。ブルースブラザーズで、シーコードザケティ。父ちゃん、答えちゃうのかい？
勝手に答えさせていただきやす。
はい、いつもですと、勝手に答えさせていただきやすのコーナーですが、今夜は、前回ご出演していただいた新しい学校のリーダーズさんから、なんと重大なメッセージがあるということで。
重大なメッセージ、そうなんだ。
そうなんだ。
ねえ、まあ、前回収録終わった後ね、はい、また次回来ますって言ってたもん。
うん。
あいつ
張り切ってましたよね。
ねえ。まあ、来はしないけど、メッセージ起こしやがったんだ。
ああ、よかった。ちゃんと言
う。いや、ねまあね、一体どんなメッセージなんでしょうか。そんなね、はい、新しい学校のリーダーズの皆さん、よろしくです。
高橋ふむみの勝手に聞きやがれをお聞きの皆様、前回番組にゲスト出演させていただきました。ご無沙汰しております。高橋ふむみさん。個性や自由ではみ出していく。
はみ出していく。
新しい学校のリーダーズです。
はい。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
明日、3月6日に私たちのセカンドアルバム、
若気が至る
が発売されます。
発売されます。
はい。そしてそれに伴い、私たちの初の透明版ワンマンツアーをします。その名も、
無名ですけど透明版ワンマン、有名になんかなりたくない、なりたいけどその2
です。
はっは
いや、こちらの若気が至るは、とても私たちが、なんて言うんですかね、全身全霊で頑張ったというか、革命を起こす素晴らしき作品となっております。皆さんは聞いてください。そして、この透明版ワンマンは私たち革命を起こすという熱いライブとなっております。
はい。
革命が起きます。
その詳細を
お願いします。
名古屋公演が3月24日の日曜日、エルフィッツオール。大阪公演が3月31日の日曜日、梅田のシャングリラ。そして東京公演が4月の6日の土曜日、渋谷の WWWX にて行われます。
はい、はい、
渋谷って言ったよね。
渋谷
ですね。
高橋ふむみさんもぜひ来てくださいね。
来てください。ひとみさんもぜひ来てください。
ひとみさんもぜひ来てください
ね。お待ちしております。
お待ちしております。何らかしらで、皆様に、来ていただけるようにやるので。
何らかしらで。
だからぜひ来てください。それでは、最後に、若気が至るから一曲。先生に恋をしてしまった女子生徒の気持ちを必要以上に壮大に表現した曲、新しい学校のリーダーズで、恋ゲバ。
はい、勝手に聞き上がれ、そろそろお別れのお時間でございます。
はい、
はい、ね、楽しかったね、ゆうかさん。
楽しかった、
まあ、ちょっと話途中だったんでね。
そうです ね
次回また持ち越しということで、
はい、
次回もね、皆さんお聞き逃しなくということで、よろしくお願いしま す。
じゃ
あ告知お願いします。
はい、この番組のホームページは勝手に聞き上がれで検索すると出てきます。そして今までの放送分はこちらのホームページで全て視聴できますので、聞き逃した方、もう一度聞きたい方は番組ホームページにぜひぜひアクセスしてみてください。あと、番組公式ツイッターのフォローもよろしくお願いします。
はい。次回の放送はいつでしょうか？
次回は3月19日火曜日20時からです。
ね、ゆりかさん、また来ていただける。
楽しみ。
ねえ、はい、もう、尽きないからね。
うん、面白くて。話が止まらない。
面白すぎて。
はい。
ね、俺もプロレスも大好きだし、お笑いも好きだから。
はい。
もうどっちも叶えてくれてるというね。
はい。
ゲストでございます。
うん。
じゃあ、高橋ふむみの勝手に聞かれ、次回もお楽しみに。お相手は高橋ふむみと、
本田ひとみでした。
最後にひとみちゃん、今夜の一言。
待ってました、春。この番組は、あなたの芸能活動をクリエイトする、ランラビットランの提供でお送りいたしました。